自然、季節、行事、冬、酉の市。11月の酉の日に立つ酉の市は、江戸の情緒を今に伝えて、年の瀬を告げる。今日は一の酉。東京、浅草をはじめ、各地の大鳥神社は大いに賑わう。その本家は、東京の北東部、足立区花畑の大鳥神社と言われている。今は住宅が広がるこの地も江戸の終焉に位置し、一面の畑の中、こんもりとした森の様子は江戸名所図会に描かれている。近くの綾瀬川は隅田川に通じ、江戸市街へ農作物を運ぶ水路だった。もともと農具を主に商う酉の市で、熊手が縁起物として人気を呼び、江戸人士が馬や籠、あるいは船でやってきた。もろもろの商人集い、下校する人、参拝する者、押し合いて足も地につかざるがごとし。賑わいぶりをそう記述した江戸時代の文献などを引いて、酉の市今昔を、大鳥神社志士がたどっている。熊手の形は獲物を狙うときのワシの爪に似ている。江戸っ子の縁起好きは、運をわしづかみにすると解釈し、さらに物を吐き寄せることから商売繁盛、福運を書き込むとの願いも込められたらしい。稲穂とお札のついた熊手を、かっこめというのも、かっこめ、ひっかくの角に、込めるの意味だろう。各地の酉の市で、さあ、かっこめ、かっこめ、と熊手を商って、威勢のいい手締めが冷たい不況風を吹き払ってくれるかどうか。98年11月10日。大嘗祭。小説の箸ひとひらの千枚漬け。長谷川かな女。昨日は24節気の小説だった。まさに寒さまだ深からず、雪まだ大ならざる。その日の夜、皇居で大嘗祭が営まれた。この祭りに諸説を聞く。時代による解釈の変遷もあろう。が、あるがままにそれを見たとき、誰しも心に思ったのは、もう2000年来、この列島に培われた稲作文化の奥深さだったのではないか。雪。悠々の悠に、世紀末の木、主基、主食の主に基本の木、と言葉も古風に占いで選んだ秋田、大分両県の新国を臼と杵で突き上げた。収穫の秋が過ぎ、やがて厳しい冬の訪れ、弥生時代の我々の先祖も五穀豊穣を神々に感謝したことだろう。新穀のご飯、魚のおかず、わかめ汁などを神に備え、天皇も召し上がった。使った箸は今と違いピンセット型だったが、ご飯を主食に箸で食べる。これも頑固に変わらない。瑞穂の国の食文化だ。王朝絵巻さながらの即位礼とは趣を変え、すべてはほのかな明かりの中で静かに行われた。どこか恐ろしい印象もまた自然と神々を畏怖した古代人の気持ちに通じるのかもしれない。昔、海の彼方から稲の種を携えた人々がこの列島に渡ってきた。稲作に熱い思いを寄せて柳田国男はそう説いた。大嘗祭の静寂と闇にその遥かな海上の道を思った。90年。11月23日。狼。昔、狼は道で人に会うと、とことこついてきたそうな。転ぶと噛み殺される。万一転んだら、どっこいしょ、と言って、その場に腰を下ろせば襲ってこない。家の近くまで来たら、ご苦労様、と声をかければ、黙って戻っていく。転じて今の怖い送り狼になるが、こんな言い伝えは各地に残る。狼にしてみれば縄張りの行動だったか、火を恐れた。火の怖さを知っていた。 焚き火がそのままだと、自ら谷川で体を濡らし、残り火の上に寝転んだりして消したとも言う。火伏せの神とされたゆえんだ。畏怖の対象で、かつ人々に親しみやすい存在だったのは、作物を荒らすウサギやキツネを退治してくれたからだろうが、やがて絶滅への道をたどる。列島で確認された最後の日本オオカミは、明治38年、1905年、奈良県内で捕獲された若いオスだった。それから95年、九州中部の山中でよく似た動物が目撃された。もしそうだったらと夢が膨らむ。狼滅亡の理由に江戸期の狂犬病の流行があった。もはや人から嫌われる存在になって追い詰められていったのだろう。悲劇的運命を乗り越えて、生き残っていてくれないか。深夜、どこかの山野をかけていてくれないか。2000年11月24日。富貴。九州中部の山中で目撃された動物の狼説は否定された。一葉記。一昔前の下町に迷い込んだ錯覚がある。家々の軒下には鉢物が並び、振り売りの声が聞こえてきそうな路地の奥に、手押しの井戸があって、そこが樋口一葉の居宅跡だった。東京都文京区の今は本郷四丁目、昔の菊坂町だ。父の死後、母と妹との女所帯で3年ほどここに住む。針仕事や洗い針で生計を立てていたというから、一葉もこの井戸で冷たい水を汲んだのだろう。後に、今の台東区、当時の下屋龍泉寺町に移り、駄菓子屋を開いて、その見聞が名作、竹比べを生む。明治29年、1896年11月23日、再び転居した本郷で、24歳の短い生涯を閉じて、昨日は百回忌だった。本郷の東大赤門前の方神寺で一葉記の法要が営まれ、龍泉の台東区一葉記念館では一葉祭が催された。一世紀を経て明治の下町につましく生きた一葉を偲ぶ。この年、三の鳥までありて、大鳥神社の賑わい凄まじく、と竹比べの物語を締めくくるのは酉の市の情景だ。若人たちの勢いとては、天中砕け、地位かくるかと思われる、笑い声のどよめき。今年も三の鳥まであって、26日のその市は、熊手を求める人々で大いに賑わうことだろう。下町の路地に、現代の緑や新女たちの淡い恋物語だってあるかもしれない。95年11月24日。秩父夜祭り。秋越しもうて麦巻き終えて、秩父夜祭り待つばかり。山々の雑木もみじに包まれて、12月2日3日の夜祭りを待つ埼玉県秩父盆地をおとといの日曜日に訪ねた。各町内で、法被姿の男衆が、豪華な屋台や傘鉾の出汁を組み立てていた。その木槌の音に加えて、お囃子の稽古なのだろう。太鼓や笛の音も聞こえて、まことにのどかな風情だ。秩父神社の祭神を地元の人々は、妙見さんと呼ぶ。夜祭りの晩、女神である妙見菩薩が、武甲山に住む尾神と相引きをされる。尾神には別に正妻がいて、だから年に一度の逢瀬なのだと、その説明は、はなはだ人間臭い。そういえば、秋越しもうての秩父音頭も、昔のそれは男女の営みを映し、歌詞も踊りの所作もエロティックというか、だいぶ卑猥だったらしい。秩父出身の俳人、金子東太さんの文章によると、昭和初期、地元の開業医だった金子さんの父親も協力、今の歌詞に改められたそうだ。それでも、 すまない、すまない、すまないね。すまなきゃ女房にしておくれ。などと、お囃子に昔の名残がある。五穀豊穣と、そして、おおらかに子孫繁栄を祈り続けてきたのだろう。ほうりゃい、ほうりゃい、と、独特の掛け声で、六代の山車が駆け抜けた後、秩父は冬ごもりの季節に入る。98年12月1日。ポインセチア。ポインセチアの赤が花屋の店先を彩っている。花弁状の赤は、ホーと呼ばれる花が、なぜクリスマスの付き物に。原産地のメキシコに伝説がある。イブの夜、イエス様への贈り物を手に人々が教会に集まってきた。それをわびしく眺めていた貧しい農家の子供の耳元で、天使が囁いた。道端の緑の草なら贈り物にうってつけだよ。何の変哲もない草を持ってきた子供を人々が笑った。決まり悪くなった子供が顔を赤らめると、その赤が葉に美しく映って真っ赤に。以来、イブの花になったと、デズモンド・モリス著、クリスマス・ウォッチング、扶桑社で知った。もともと贈り物の習慣は古く冬至のしきたりだったという。過酷な冬に蓄えた食物は貴重だが、冬至に各家がご馳走を持ち寄って一応来福を祈った。その料理交換がやがて宗教的に意味付けされたとモリスは説く。恵まれない人々への施し、無私の行為を称えて、サンタクロースの靴下伝説もまた世界各国に広まったに違いない。日本の子供たちも靴下を吊るして夢を膨らませていることだろうが、今年のサンタさんは概して不景気だと知ってほしい。なかなか期待には添えないから、決まり悪くて顔を赤くしているかもしれない。97年12月24日。